佐々木先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの佐々木先生は県内初の男性保健師さん。
そうなんです。
なんだそうですね。
なかなかね、聞いたことないかもしれないんですけどね。はい、
平成10年、
はい、
22歳の時に岩手県久慈保健所に入職なさって、はい、勤務が始まって、この時に初の男性保健師ということで活動が、
そうなんです、
はい、スタートしたそうですけれども、盛岡市のご出身で、はい、その久慈のほかに大船渡の保健所を経て、そして陸前高田市に勤務、
はい、
退職なさって秋田市に新居を構え、日本赤十字秋田看護大での教員の道がスタート。でその1年後に震災が起きたということで、久慈、大船渡、高田と勤務なさってきた先生には、もう全くもって人事ではない出来事 で岩手医大に転職なさって、少しでも陸前高田を近くしたかったって。
はい、そうなんです、
ね、
やっぱりいても立ってもいられなくて拾ってもらいました。
3月11日が近づいてきますけれども、
うん、そうですね、
同僚の方も犠牲になられたということで ね
職場だけじゃなく、やっぱり地域の一緒に活動してた皆さんも、うん、いろんなものを失った経験が9年前にありましたのでね、そこから一緒に歩いてきているという状況です。
はい、あの名刺交換をさせていただきましたがね、はい、佐々木先生の名刺にもちろんその岩手医科大学云々っていうのもあるんですけど、
はい、
陸前高田市浜門運動推進アドバイザー、
はい、
ということで、
びっくりしますよね。
びっくりしますね。何でしょうという感じですが、ね、
今日はその浜門について、はい、ぜひ一緒に考えさせていただければ嬉しいです。
お願いいたします。ではその浜門を語る上で大事なことということで、健康な地域づくりのために大切なこと、このあたりからお話をお願いします。
はい、これはあの私自身が話しているというよりは、日本を挙げて健康づくりの分野としてはもう長らくですね、地域づくりをしっかり行うことが、強いては健康寿命、つまり健康な寿命を伸ばすことになったり、健康の格差をねなくす、小さくすることにもつながるよと言われております。
はい、
よくあの、まあ、言葉ではですね、ソーシャルキャピタルというような言葉も震災後よく使われるようにはなったんですが、簡単に申し上げると、地域の中のつながりを強くしましょう、強化しましょうということが一番の基本になるかと思います。
とはいえ陸前高田市もまた沿岸の各地域も人口の減少とか、こういろいろとこの問題もあるわけですよね。
そうですね、あの陸前高田だけで考えましても、まあ、いわゆる震災直前であれば人口で言えば2万4000とかね、それぐらいの方がお住まいだったわけですけれども、震災ではもちろん多くの方も失いましたし、その後のいろいろな移転転出等によって、おそらく現在は1万9000を多分下回るくらいまで、あの少なくなってきている現状があると思います。はい、
その中でこのつながるというのはどのようにこうイメージしていけばいいんでしょうね。
そうですよね、つながるっていうことのイメージが人によって違うんじゃないかっていうのが私考えてまして、普段からですね、例えばあの、まあ、リスナーの皆さんにもおられると思うんですが、例えばですよ、小学校の PTA とかってあるじゃないですか。
はい、
実は私秋田市が自宅で PTA の役員もさせていただいてるんですけれども、何でしょうね、子どもたちのために PTA という場を手段にしてつながることができると私は考えてるんですが、おそらく、まあ、私も含めてですけど、多くの親御さんはなんとなく面倒くさいなとか、できればやりたくないなっていう思いもきっとあるんじゃないかなと思うんですよね。ですからつながりましょう、それ大事だよねと言いつつも、つながることって実は大変であったり、辛いことももしかしたらあるんじゃないかなというふうにも考えています。
町内会もね、役員決めの時期になると、
そうそうそう、
面倒だとかね、いろんな声が出てきますしね、つながるって難しいですね。
そうなんです。きっとなんか私はこれ、人間っていうと話が大きくなっちゃうんですけど、多分つながらないと生きてこれなかったはずなんだけれども、うん、なんとなく最近こうつながることが億劫になってしまって、 また何でしょう、最近スマホとかほら二次元で
住ん
じゃうことが起きてきてしまって、なんとなくそのつながり方が変わってきてるんじゃないかなっていうのも震災に限らずですね感じています。
東日本大震災で考えたら、はい、日々のつながりをこう突然失った方がもちろん多くいらっしゃるわけですよね。
そうですね、
このあたりはどう捉えてらっしゃるんですか。
私自身も陸前高田に住んでおりましたし、その前は大船渡、もっとその前は久慈市にも住んでおりました。で今振り返ればですね、例えば朝起きて自分のアパートから職場まで、私は保健所にいましたけれども歩いて出勤するわけですよね。でその間にその季節ならではの何でしょう、これからであれば桜の季節になりますけれど、風景や匂いとか、あとはその出勤がてらで会うおばちゃんとかいるんですよね。おばちゃんって言ったらしいですけど、おはようとかって、そうするとそういう方々と会うこととか、そこで過ごすこと自体が実は私自身をね健康にしてくれてたっていうか、あ今日も頑張ろうかなって行きたくない日もあるけど頑張ろうかなって思わせてくれていたんだなっていうことが、言い方ちょっと良くないかもしれませんが、9年前陸前高田がねこう町を失ったことで初めて気づいたというか、当たり前じゃなかったんだっていうことがすごく一つ感じることとしてありますね。はい、
では先生、その東日本大震災でこの被災地に入った時に、そのあたりはこういろんな役割を持った人がいたと思うんですけれども。
そうですね、当時は私自身は日本赤十字社の大学におりましたので、形としては医療班のボランティアという立場で本当に無理を申し上げて入らせていただきました。はい、これも本当に偶然なんですが、秋田の赤十字社の支部がですね、たまたま陸前高田市に震災の翌日ですね、3月12日の夕方には救護所をもう設置されたんですよね。本当にこれがすごく今思えばいろんな巡り合わせだったとは思うんですけれども、そこに私は帯同させていただいて、3月16日の日からですね入らせていただきました。で当然皆さんもご存知の通り情報もありませんし、人がいないというのも私自身も入ってみて、何でしょう、昔の仲間がいるわけですよね。いるんですけれども、いない方がいないということの理解ができないんですよ、私の中で。なぜいないのかっていうのが、会う方会う方も何でしょう、ハグですよね、抱擁、言葉にならない状態でしたので、その状況で私に何ができるのかなって、当初は2泊3日がルールでしたので、2泊3日じゃこれはどうにもならないレベルじゃないかっていうふうに入った瞬間にですね思いました。はい、
やはりいろんな人とお話しなさった。
そうですね、
お話に耳を傾けたっていうのは、もう佐々木先生の一番なさったことなんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
最初はこの話すこと、話す相手がいることっていうのは、やはり先ほどのお話ではないですけど、こういう震災の時であっても大切なことになってくるんですか。
そうですね、おそらくですね、私は陸前高田に入ってしまったので、どちらかといえば最近の言葉で言えば受援者っていうか支援者としては入ったんですが、支援を受ける側の方に立ち位置としてはその後強くなったので、多くの人の何だろう、思いが溢れてるんですよ。これも適切な言葉じゃないかもしれないんですが、外から応援に来てくださった方はいろんなものが見えて気がついて、それを伝えたいと思いますし、聞いてほしい、けれど現場は現場で、被災地の皆さんは被災地の皆さんで、いろんな思いでそこにおられるわけですから、頭で分かっていてもそれがお互いにね聞き合えないような状況がしばらく続いたんじゃないかなって私は感じていますね。
一歩深い理解や共感が必要で、そういった場を先生は持たなければいけないという、
はい、
ところに来ているわけですよね。未来図会議の開催というのは、そういう意味で理解と共感の場だったそうですね。
そうですね、これも振り返ればそうだったんじゃないかなって思うことの一つなんですが、
どういう活動だったんでしょうか。
はい、実際にはまずは安否確認や住民の皆様の 安全とか安心とか命ですよね、そのところから始まりましたので、みんな一生懸命活動をされているんですけれども、なんだろう、一生懸命がゆえにですね、それぞれで動いてしまうとですね、もったいないですよ。せっかくのこれだけの力が集まっているのに、隣の町でもしくは隣の病院がもしくは支援チームが何をしているかわからないという状態では、本当に良いケアが、ね、できないだろうということで、多くの皆様に時間にしてわずかな時間ではあるんですが、一堂に会していただいて、今何が起きているのか、そして何が足りなくて何をしなければならないのかということを確認する場として、今で言えば未来図会議という場を設けました。ただ未来図とつけたのはですね、これがなかなか当初理解していただけなかったんですが、今だけじゃなくて、じゃあ1ヶ月後はどうなるのかとか、3ヶ月後、1年後はどうなるのかということも話し合いたかったんです。分かち合いたかったんですよね。それでこの場を震災以来9年になりますが、ずっと続けているという形になりますね。はい。